ーの
GMC ラジオ。
お久しぶりです。生きてました、藤田凛です。
イエーイ。台風危険、岡のりです。
人生初ケバブ食べました、大春です。
おお、初なんだ。
お遅いな、結構30年ぐらい食べなかったんだ。
32歳にして初のケバブを食べて。
美味しかった。
美味しかった。
扉開いたね。
さっき言ったあのさくらんぼジュースもタダでもらって。
ああ、そういうことね。
トルコのさくらんぼジュースね。
そうそうそう、
うまかった。
タダであげるよって言われて、センキューっつってもらってなんだこりゃみたいな。
りんちゃんインチェコですよ。
インチェコです。ね、時差が今は7時間
今時です。日本は夜の10時くらいですけど、そっちが昼の
15時です。
3時だよね。
うん、昼の3時。うん、いや久しぶりで、さっきいろいろ話しちゃったんですけど、今日は、はい、まあ、そうね、近況報告しつつ、チェコで映画祭に参加してきたというか、映画祭見に行ってきたので、その話をできればと思います。
うん、まあ主にりんちゃんの近況じゃない。
そうだね、まあ、近況別に何もないんだけど、さっき話したまあなんかあの物欲にまみれ、古い食器とかをあのバザーサイトみたいなのでポチポチやって、あの結構こっちのさ、やってさ、なんかあのメルカリとかだとさ郵送じゃん。
うん、
うん、
もちろん郵送もあるんだけど、なんか結構詐欺とかもあって、なんかそのプラットフォームがしっかりしてる、なんだろう、ヴィンテッドっていうアプリがあるんだけど、
うん、
なんかそれはどっちかっていうと、なんかさ若い女の子が自分の着なくなった洋服売りますみたいなのが多くて、うん、なんかそのおばあちゃん家から見つかったこの食器のセットドーンみたいなやつはあんまなくて、そういうのはなんかもうちょっとバザールっぽいサイトとかオークションサイトとかにあって、
うんうん、
それだともう直接やり取りして、
うん、
その、まあ、掲示板と同じだよね。掲示板に商品の名前と値段が書いてあって、あのこれ欲しいんですけどって言って直接やり取りするから、なんか結構お金送ったけど送られてこなかったとか結構あるっぽくって、
へ
ー、そうそう、まあ、それが嫌だから直接その渡すっていうのを限定にしてて、私はは
いはい、あ、私あれかと、飲みの市に行ってんだと思ってたわ。
あ、飲みの市にも行ってる。
あ、なるほど。
あとなんかリサイクルショップみたいな、なんか古物屋、
うんうん
うん、もう行ってる、うん、つつネットでも探してる。
なるほどね。
そう、飲みの市はなんかプラハがすごい大きい飲みの市があって、週末やってるんだけど、
うん、
それは本当にすごい大きくて、本当に なんかもう何でも売ってる、なんかエロビデオとかも売ってるんだけど、
うん、
あとタイヤとか洗濯機とか、
チェコのチェコのエロビデオってどういう感じなんですか。
いや、見たことないから分かんないけど結構あれよ、市場なんだろう、あの人気あるらしいよ。
私
は一回なんか気になって調べた時にあったのは、この話いいのかな、ちょっとなんかあんま聞きたくない人はちょっと1分ぐらいミュートしてもらえるといいんだけど、なんか壁に穴が開いてて、
あー、覗き部屋系ってこと。
いや、なんか、いや、なんかそこでいたすみた
いな、うん、
え、
あ、
謎の、
あ、その穴はカメラ用に開いてるよってこと。
あ、じゃなくて、その、
ああ、
投入用に開いてる。
え、
壁越しってことか。
そう。
すごいね。
とか、なんか多分結構日本のと、もう日本のエロビデオもすごいって言うじゃん。
おらしいね。
かなりなんか人気が、まあ、あとそういう、いわゆるさ、すごいこういう言い方あんましたくないし、絶対したくないけど、こう、東欧美女的な、なんかそういう、
は
あ
は
あ、
なんかこう、おちょっとおなんかそういう S なんていうの、そういうのエキゾチックというか、
はいはい、
そういうのを をね、なんか私だって一回さ、日本のコンビニかな、古本屋かな、わかんないけど、なんか、それかなんか、あ、私なんで、なんだったかな、ネットだったかな、忘れたけど、なんか、チェコとかでなんか検索したら、なんかその、チェコ親子なんとかみたいな、なんかそういう
なんか、なんだそれ。
母と子でなんとかみたいな、そういうなんか、あって、なんかそのもう、えぇ、ー、みたいな。
なんじゃこりゃーって。
で、まぁ、あ、エロビデオはちょっと何が入ってるかちょっと
私そっか、ごめんごめん。
なんか、ワゴン車の後ろを開けて、そこにバーってこう、なんか貼って、パッケージを売ったりとかしてるから、まぁ、あ、ここはエロビデオが売ってるんだなっていうのはわかるんだけど。なんか本当に、結構本当に、チェコ中、プラハは、まぁ、チェコのいろんな、まぁ、あ、西側が多いと思うけど、チェコのプラハに近い地域が多いと思うけど、いろんなその街から車とかで来たりとか、ちっちゃいフリマみたいな、本当にプラハ住んでるなんか家族なんだろうなみたいな人が出してるフリマとかも少しあったりはするんだけど、本当その別荘とかの、別荘とかあとばあちゃん家とかの、天井裏から見つかりましたみたいな、なんかそういうものとかも売ってるし、剣とか、なんか馬車のなんか車みたいなのとか。
馬車
とかも、もうほんと何でも売ってる、なんか。
へぇ、
食べ物も売ってる。野菜とか、蜂蜜とか。
野菜って。
結構養蜂、うんうん。
野菜ってどういう感じの？養
蜂で。野菜は、なんだろう、ほんと、いろいろ、野菜はなんかまあファーマーズマーケットとか、まあ、飲みの市まで行かずともそういう市場みたいなのはあるんだけど、
うん、
もうもりっと
根菜
にんにく、ああ根菜も売ってるし、根菜、例えばなんかラディッシュみたいなやつとかそういうのも売ってるし、ネギみたいなのとか、じゃがいも、トマト、あと今はイチゴかなり売ってるかな、
イチゴか、
季節だから、うん、いちごとか、あとお花とか売ってる人もいるかな。なんか苗系、なんか苗、バジルとかそういうなんか野菜とかの苗とかさ、ハーブの苗とか、うん、今の時期はそうね、はい、こういう売ってて。
なるほど、ね。
プラハはそのすごい巨大な本当にやつがあって、なんか4時ぐらいから搬入が始まって、なんか4時とか、多分5時とかから搬入が始まって、なんかもう本当に多分プロで買い付けに来てる人とかはもうその時間から行って、
うん、
もういいものを探して、みたいな。なんかでも一回私すごい悔しいっていうか、まあもう忘れ、別にどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、ことがあって、なんかいいじゃんって思った、なんかオーブン用のなんかちっちゃい、なんか中くらいのボールみたいな、なんかそのままオーブンに入れてなんかグラタンとかできますみたいな、なんかそういうやつが売ってて、なんか形が結構シンプルでよくて、あ、これいいじゃんと思って買ったの。
うん。
で、なんかそして、で、買ってしばらく歩いてたら、なんか、おじさんがそのお店のおじさんが来て、なんか、お金返すから商品返してくれみたいなこと言われて。
で、なんかそうなんだ。
なんかそのお金を返すっていうのが私が払いすぎたから返してくれるんだと思って、で商品をなんか、と思ってなんか渡しちゃったの、なんかわかんないけど、うんうんうん。で、お金しかも、そしたらフルの金額が返ってきて、
うん、
で、なんか、って思ったんだけど、なんか、って思ってるうちに、なんかその、私の後に来たおばさんが、なんか、これの大きいのはないのみたいな感じで、なんか、私これ集めてるのよねみたいな。で、いくら出しますかって言ったら、私が払った金額よりも早く上になんか出すって言ったから、なんか、私じゃなくそのおばさんに売りたかったみたいな。
あー、嫌だね。
なんか、それで、もうなんか、なんか、その、話さなきゃよかったと思って。だってさ、一回売ったものじゃんみたいな。でもなんか、その、止まる、なんかそれもなんか、チェコ語でめっちゃブチ切れられればよかったんだけど、なんかそれもなんか、まあでも、そんなにすごい欲しかったわけじゃないし、いっか、みたいな感じでなんか、その場の心を収めたんだけど。そういうのがあったりとか、まあなんか、ふっかけられたりとか、日本人って結構、その、旅行とかの人で来て、そういうの知ってる人は買いに来る人も、まあ、ネットとかにも載ってるし、飲みの市面白いって、いるから、なんか全然、ふっかけられたりすることもあるんだけど、
うん、
まあ、それだからすごいよね、その自分のなんか商売人とか、なんだろう、価値観がすごい試される。
なるほどね。
うん、なんかまあ古本とかもね、日本でもそうだけどさ、これがこの値段すんのみたいなのもあればさ、これがこんなに安いのみたいなのもあるじゃん。
うん、
うん。
それでなんか今はさ結構ネットでさググっちゃえばさなんとなくの相場がわかるけど、なんかそういう古いものだと、まあ、ググってわかるものもあるけど、なんかググれない全くそのさ手がかりがないものもあるじゃん。
うん、
それでだから自分はこれにいくら払うのが妥当なのかみたいなのをすごい考え、しかもなんか旅行者だったらまだちょっと多めに払っても別にその国のその文化への貢献だなとかも思えるんだけど、なんか暮らしてるし、なんかそこ負けたくないみたいな、なんか別にめっちゃお金持ってるわけじゃねえしみたいな
負けたくない
そうそうとかもあって、なんかすごいね、なんかそれもあってすごいちょっとハマってる、それに。
なるほどね、
面白い。
いいな、
うん、だからすごいね、まあ、買い物とかそういう古いものとか好きだったらヨーロッパ来たらドミノ市はおすすめだね、
うんうんうん、
とか、まあ、あと古物やアンティークショップとか、
うんうん
うん、面白いと思う。
へえ、すごいサバイブしてるね、すごいね
サバイブするか分かんないけどそうそうそう、
すごい、
まあ、そんなことをしたり、あとタネッツ次のやつを作るべくいろいろ展示、この間本当プラハに久しぶりに行って、のプラハからブルノまで結構あの1200円ぐらいで一番安いと、バスで2時間半ぐらいで行けるのね。
へ
え、まあ私今ブルノに住ん、ブルノっていう2番目に大きい都市に住んでるんだけど、そこからまあ、はいはいはい、で、まあ、2時間半ぐらいだから、まあちょっとめっちゃ通うのはちょっとあれだけど、まあ、たまに行く分には。
そうだね。
全プラハに友達もそういっぱいいるし、なんか泊めてくれる友達もいるから、ホテル代かからんし、そうそう。それで久しぶりに行って、まあ、やっぱ展示とかはプラハでしかや、まあ、もちろんやらないもの、巡回とか多分あんまりしないのかな。まあ、する場合もあると思うけど、やらないものも結構あるから、
うん、
それに行って、まあ、写真撮ったり、いろいろして、なんか取材だけめっちゃして、取材とあと人に会うのだけめっちゃやってて、まだ、あ、それも排出できてないっていう状態だから。
何の展示だったの？
いろいろ。展示はね、かなりいろいろ行ったんだけど、一個は、何を話したら面白いかな。一個は、私にとって一番大事だったのは、ズビネック・セカルっていう、
うん、
チェコの戦後、まあ、戦後っていうか、そうね、何年に死んじゃったんだっけな、忘れちゃった、まあ、90年代に亡くなったんだけど、近代の彫刻をやってる人、
うんうん、
彫刻家の人の展示で、日本で展示を東京都美術館でやった時に、私一応作品のタイトルの翻訳とかを手伝ったりしてて、
あ、
で、まあ、すごい、だから2018年に1回その美術館の担当者の人とプラハに行って作品を見たりしてて、すごいこうちょっと長いこと思い入れのある作家で、すごいいいんだよね。それこそあれだよ、深澤直人さん、
はいはい、
が、ブルータス2017年だったか8年だったか、そのぐらいのブルータスで、なんか自分の好きななんか本、あ、カーサブルータスか、カーサブルータスでなんか本の特集があって、
うんうん、
それでセカルの作品集をあげてるの。
へ
え、なんかすっごい熱い、ちょっと今手元にないんだけど、すごい熱い、本当に、うん、なんかもうなんだろう、5センチくらいある、もう全部の作品の写真が載ってるっていうカラーで熱なんだけど、
うん、
それがまあすごくいいですっていう話をしてて、でそうだね、その美術館の関係で行ったから、その時にはその本を書いた研究者の人とかも合わせてもらったりして、
うんうん、
で今年セカルが生誕100周年、1923年に生まれた人だから100周年で、それでちょっと、まあ、プラハの美術館で少しそういうセカル100っていう展示があったりしてて、
うーん、
すごいね、なんか、カンパ美術館っていう、まあ、プラハの割と中心にある美術館で、モルダウ川、美しき川よモルダウ、世のモルダウ川の、なんか中州みたいな島があるんだけど、そこの上に立っている、一応プライベートの美術館になるのかな？そうだね、プライベートのカンパ美術館っていうところで、まあ、小さいんだけど、2部屋だけなんだけど展示してて、で、もうその川の中州だから自然光がすごい入って、 セカルの作品の後ろにあのカレル橋っていうチェコで一番、まあ、プラハで一番、まあ、有名な名所の中世の時にできた橋とかが見えたりとかしてかなりあの展示だったそうだね、まあ、それに行ったりとか、まあ、あと日本で知ってる人がいそうなのはクヴィエタ・パツウスカ、
お先日亡くなってしまいましたね。
うん、画家イラストレーターって言ったらいいのかな。ウスカも、最近亡くなっちゃったんだけど、彼女の、イラストじゃなくて大きい油絵なのかな、油絵じゃないか。大きい、あれ、アクリル？なんだろう、あれ。まあ、とりあえず大きい抽象画？
うん。
はいはいはい。
を展示してるギャラリーが一個あって、まあ、それに、うん、たりとか、それはちょっと写真はダメだったんだけど、うんうん、プライベートギャラリーだからだったんだけど、うん、あとデイジー・ムラースコバーって、まあ、多分知らないかな、2人はかなり私は好きなんだけど、今チャットに送ろうかな、お日本語にもなってるデイジー・ムラースコバー、すごいね。この人も絵本がすごく有名なんだけど、
うんうん、
当年は、なんだ、普通に、抽象画も描いたって人なんだけど、あー、なんかいいやつないかな。デイジー・ムラースコバの本。デイジー・ムラースコバの本。あー、なんか画像が全然綺麗。この画像検索すればいいのか。日本だと、そうだね。さあ、4作品ぐらい今売れるっていうか買える状態ではあると思う。古本だともっとあると思うんだけど。これ、今、チャットに画像検索の結果を送っちゃったんだけど、見れるか
も。おー、なんか素敵だね。
そうなのよ。なんかこう、ペンと、まあ、絵の具、アクリルなのかなと、
うんうんうん、
こう、組み合わせた、まあ、背景を描いて、まあ、その上にこう重ねたりみたいなのとか、出るような、うん、すごい素敵な、色が本当に素敵で、こう、その人の展示、その人も生誕100周年で、今年の5月に生誕100周年で、これはなんかプラハじゃなくて、ピーセックっていうプラハからまた、バスで1時間半ぐらいかな行ったところにある、なんか子供向けのギャラリー、
うんうん、
うんうん、
なんか子供、まあ子供とその親のためのみたいなことを歌ってる、まあチェコで一番大きいそういう子供向けのギャラリーですって歌ってるギャラリー、スラドブナっていうところでやってて、なんかもうスラドブナすごいね、なんか素敵なところで、なんか、なんかあれだったら、ちょっと、しばらくしたらちょっとレポとかをなんか陣にして売りたいと思ってるんだけど、うん、もう展示もなんか予約しなきゃいけなくて、
はいはいはい、
で予約結構チェコだと珍しいからなんでなんだろうなって思ってたんだけど、
うんうんうん、
1時間11時から12時半までだから1時間半ぐらいかなにわたって、その予約した同じ時間に予約した人たちをそのギャラリーの人がツアーみたいにして、
へ、
説明しながら回ってくれて、まあ3部屋あるんだけど、結構まあその小さい子向けにいろいろそのなんか隠し扉に鍵が入ってて、その鍵がどこにあの鍵穴があるかなとかやりながらやったりとか、
そういうのがある、
飽きさせないよ、子供でも飽きさせないように、うん、この前半のパートはこうできてたりとかして、で、まあ、デイジー・ムラースコバーの子供の頃の、作品から、大人になってから、その絵本のイラスト、レーションの原画もあったし、あとは、その、後年晩年の抽象画
も
あったし、今ちょっと、私の、この拙い語彙力で、あれだから、この、あれを送るよ。写真を Google にまとめてあるから。
あ、ほんと？
送る。うん。
イエーイ。
見てほしい。ほんとにね。あ、ただちょっと残念だったのが、なんか、 額のガラスがなんかちょっとなんかこうボコボコしてるガラスで、
あ、古いガラスなのかな。
いやなんかよくわかんないんだけど、ギャラリーの人に聞いたんだけど、なんか私たちもそれは残念だと思ってて、なんかガラス、その額装頼んだらこういう風になって帰ってきちゃってどうしようもなかったのよねみたいなこと言われて、みたいななんか感じだったんだけど、まあ、その枠に入ってるのはちょっとガラスが残念で、後ろが白い絵だと、うん、あの影が落ちちゃってなんかうまく筆致が見えないっていう、なんかせっかくの原画がちょっと多いっていうあれだったんだけど、なんか古いタンスというか、なん棚に入れてるのとかはもうすごく素敵に見えたね、
うんうん
うん、なんか、うん、見えるかな、なんか
へ
ほんとお茶とか出してくれて、なんかそのデイジー・ムラスコバーはなんか孫とか子供にが集まると、うん、あの家中のテーブルをくっつけてお茶を出してなんかお話をする時間を大事にしていましたみたいな、結構家族、遺族かなと連携をとって、うんうんうん、展示する絵も遺族が選んだりとかしてて、それでそういうエピソードとか、まあ、その昔子供のために孫のために作った人形とかそういうのをやりながら、ロースハーブティーとか飲みながらや、なんかこうすごいね、なんか面白かった。
そんな、なんかツアーガイドみたいなものが。
そうそう。
空間がいい感じだね。
そうなのよ。
あの、深い。
屋根裏みたいな、ちょっと。
木の梁とか柱が出てて。
あ、そうそうそう。
深い赤の壁で、うん、窓が結構いっぱいあるね。
そうだね、そうだね。自然光は入ってくる感
じ。うん。なんかこの窓に、セロハン？なんか色セロハンみたいなのが貼ってあるのが綺麗。
うんうん、これなんかここだけ貼ってあって、なんかデイジー・ムラスコバはなんか共感覚ってなんかわかる、
うん、
なんか色、言葉を読むと色が見えるみたいな
の
が出してて、なんかそれで、まあ、それをテーマにしたオブジェとかもいくつかあって、
うんうん、
それの一つかな、うん、
この手洗い場みたいなのに手紙が吊るしてあるのは何なの？
あ、これはすごい面白くて、なんかデイジー・ムラスコバー、旦那さんも画家で、で、なんか、外で働いてたのかな？あの、夜に食器を洗うのは旦那さんの仕事だったんだって。
うん、
で、その、洗ってる間になんか思いついた詩を、なんか書いて、タイルとか、なんかそのメモとかに書いて貼ったりして、それを朝、そのデイジーが見るっていう。
あ、なんかコミュニケーションなんだ。
なんかそういうコミュニケーションがあったらしくて、でなんかそのそれをまあ再現した、
いいね、
あの展示なんだけど、なんかすごい面白くて、その署名、詩の終わりに署名がしてあるんだけど、それはなんかイリジムラゼックっていうその本名じゃなくって、うん、ノチュニーミッチュだったかな、そのなんか NM って書いてあって、ノチュニーミッチュってなんか夜の洗い手みたいな、
あ
ーなんか意味で、なんか結構その面白かったのは、なんかね、いい詩があったんだけど、なんかみちみち、なんかみちみちみち、まあ、そういう感じでこう詩がいっぱい書いてあって、うん、
ロマンティックですね、なんか、
そうそうそうそうそうそう、そういうかなり個人的な記憶、
うん、
ともこう結ぶ、なんかも一緒に展示してるような感じだった、ね、うん、そうだね、こんなんとかすごい良かったね、これは。なんか友達の、友達と友達の娘さん、8歳ぐらいの娘さんと行ったから、
うん、なんかこの遊具に乗ってる子、
あ、そうそうそうそう、
かわいいね、
うん、すごい楽しめた。まあそんな、展示はそんな感じで。
うんうん。
で、アニーフィルムはそう、一応ね、映画の、ポッドキャストだからね、映画の話をすると、映画館に全然行けてなくて、ちょっと私が。
うんうん。
なんかやっぱ、チェコ語音声で英語字幕とかの作品はあるんだけど、なんか結構、チェコ語だけでずっと聞いて、チェコ語音声にチェコ語字幕がついたらまだわかるんだけど。
ああ、そっか、変換がね。
そう。そうそう、あとなんか疲れるなと思って、英語音声にチェコ語字幕とか、
うんうんうん、
ハリウッドの映画とかそうなっ るんだけど、まあ見に行きたいんだけど、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか、あとなんかあれアリアスターの新作とか今やってて見に行きたいんだけど、なんか気持ち的になんかちょっと覚悟がいるなと思って、なんか立ち込むからさ結構行けてなくって、で今年はまあでも映画祭は行くかと思って、リベレッツっていう、フプラハより北のドイツの方のドイツとの国境に近い町でアニフィルムっていうアニメーション映画専門の映画祭が年に1回やってて、今年のテーマが日本で、
ほう、
なんかまあ映画祭って基本的にそのコンペ応募してきたものから、まあ、コンペでいい作品を選ぶっていうのと、まあ、あとそういう歴史上のというか過去の名作とかをキュレーターが選んで上映するみたいな、
うんうん、
まあ、結構そういう、まあ、日本立てというかそういう側面が2つあって、でアニフィルムの場合は結構それ以外にもゲームの展示もゲーム部門があったりとか、
うん、それ気になります、
ね、VR フィルムのそう部門があったりとか、あと結構なんだろう、周辺プログラムみたいな感じで展示とか、あと人形劇とかライブとかがあったりとかして、
うんうん、
でまあそれでそのコンペじゃないプログラムの一つ、いくつかそのプログラムというかそういうテーマがいくつかあったんだけど、
うんうん、
その一つが日本、うんうん、聞いてまが日本で山村浩二さんっていう、まあ、かなり有名な、
うんうん、
日本のアニメーション作家の人、まあ、芸大の教授だけど、の人がゲスト、一番こうメインのゲストみたいな感じで来てて、山村さんの展示もあって、原画の展示をそのリベレッツのミュージアム、美術館でしたりとかしてて、で、山村さんの過去の作品の、上映と、まあ、トーク、山村さんがそれについて話したりするトークとか、
うんうんうん、
まあ、あと、アキラとか、あと結構実験映画とか、ドイノグアクさんっていう、研究者の人がキュレーターで、ゲストキュレーターで入ってて、まあ、そういう感じで、日本の作品もかなり多かった、たくさん、しかも名作と言われるものが上映されてて、
うん
うん、本当まあでも歴史的な昔のものが多かったかな。一番新しくてハウルとかだったと思う、多分。
あ、そう。
そうなんだ。
結構。
そうだね。まあ山村さんの作品はもっと多分新しい、そう最近のもあったけど、うんうんうんうん、そういう商業作品では、アキラとかハウルとか、キュレーションでね。まあ新海誠まではいかなかったかな、みたいな、ね。どっちかっていうと、もっと古い方の実験映画とか、そっちのプログラムがすごい多くて、うんうんうん、アート寄りだったから。
まあ、客層もそういう感じなのかな。
まあ、そうそうそうそうそう、そう。で、それでさ、いや、面白かったんだよ。すごい面白かったし、映画祭はすごいいい映画祭だったし、まあ、それについてもまたなんかジンとか出したいなって思ってるんだけど、それで、その山村さんのマスタークラスっていう、その山村さんが映画を上映して、その後喋って、上映して喋って、あとまあ失業とみたいなのがあって、
うんうん、
いや、私にとって山村さんってすごい、その、大学の時に、その日本、まず子供の時にパクシとか見てたし、
うんうん、
教育テレビでやってた山村さんの作品を見てたし、大学になって、まあ、チェコとかアニメーションに興味持ってからも、結構山村さんの頭山とか、まあそういう、うん、カフカの田舎医者とかすごい山村さんの作品見てて、でまたチェコに来てこれを見てるんだみたいな、すごいなんかこうなんだろう、感慨深い気持ちになってたんだけどその後のプログラムがなんか悲しみのベラドンナっていう、うん、聞いたことある？
わかんないな。
ググってみて、ググってみてほしいんだけど、悲しみのベラドンナっていう虫プロ、手塚治虫の
はいはい、
やってたプロダクションが作ったなんか倒産する、なんか倒産することが割と確定してたらしいんだけど、その倒産するってなった時になんか最後になんかその子供向けじゃなくて違う観客に向けて大人向けのアニメーション映画を作りましょうみたいな企画で、手塚さんもタッチしてないらしいんだけど、
うん
うん、作られた長編のアニメーション、
うん、
なんかすごそうだぞ。なんかすごいのが出てきた。
やばくて。この、 監督してる人はアトムとかジャングル大帝とかあと宇宙戦艦ヤマトとかを監督した人なんだけど、もう、
うん、
なんかもう本当にやばくて、なんかなんかもう全てをそれに、もう映画祭の記憶全てそれになるぐらいやばくて
すごい悲しみのベラドンナ怖いとかいっぱい書いてある。
そう、1973年で、なんかこの今ウィキペディアをざっと読むけど、なんかジュール・ミシュレによる原作「魔女」の現代を冠した「ラ・ソワ・シエール悲しみのベラドンナ」でがその本編画面に表示されるタイトルで、そうだね、なんかその3部作で大人向けアニメーションを作って、そのシリーズの中の一作、
うーん、
最後の一作なんだけど、あのね、基本的にすっごい絵が綺麗なの。
はいはいはい。
美術をやってメインで、絵をやってるのが誰だったかな、なんか、どちら名前を今ちょっと出てこないんだけど、その、うん、絵をやってる人もすごい綺麗で、なんかクリムトとか、なんか宇野明みたいな、ね、なんかそういう感じのすごい曲線の美しい絵なんだけど、なんか序盤、まあ、基本、ストーリーとしては、中世かなんかの、村で、なんかその、ジャンヌとジャンっていう2人の、カップルが いるんだけど、結婚するってなった時に、なんかその諸夜剣みたいな、もう最悪な言葉だよね。諸夜剣みたいなのをその領主、まあ、が行使して、なんかその、ジャンヌがレイプされちゃうのね。
ほ
ー。で、なんかそれによって、なんか悪魔が、まあ、その後なんかその悪魔と、あ、その悪魔、まあ、契約っていうか、なんかもうそのジャンルが変わってこう魔女になっていくっていうストーリーで、なんか最終的なオチとしては、なんかそれが後のジャンヌ・ダルクなのであったみたいな謎のオチ、
違
う、はい、それを後から加えられたらしいんだけど、で、まあ、そういうなんかレイプにあって、まあ、で悪魔とそういうなんかその性的に堕落しとか性的な関係をまあ結んで魔女になっていくっていう話なんで、結構まあフェミニズム色もまあ強い、当時のフェミニズム色が強い作品なんだけど、最初はすごいそのクリムトの絵的な、なんかその宗教画みたいなすっごい綺麗な画面がもうとにかくパンで続くの、動かないの大きい絵をこうパンでずっと眺めていくみたいなのが結構多くて、あ、なんかあんま動かないの、やっぱ倒産寸前だったから予算ないんだなみたいな感じ
で、巻物みたいになってるってこと、巻物が送られていくみたいなこと、
あ、なんかそう、とか、なんかその大きい絵を上からこういう風にこう、なんか、
あ、スライドでね、
な感じで映すみたいな感じ、
中では動いてないってこと、その、
あ、そうそう、中のそのまばたきをしたりとかそういうのはなくてみたいな、
は
あ、そうそう、で、続くが結構続いてて、なんか、あ、予算足りなかったのかなって思ってたら、なんかそのエロっぽいシーンになったらめちゃくちゃ動いて、なんか、
は
あ、で、なんかすごいもう、もうね、何これみたいな。話の内容もなんかもうすごいし、なんか、もうその、すっごいアニメーションとかも技術が高いんだけど、もうそれが、もう、ブワーってくるみたいな。
うんうんうん。
で、なんか悪魔が完全にもうその男性器の形を模していて、
もう、
最終的にもう鎮静時みたいな感じになって、なんかブワーってなんか強くなってくし、なんかもうもうなんかもう、あとなんかそのジャンヌ主人公がなんか何だったっけ、なんか地獄に落ちるシーンとか、なんかよくわかんないけど全然関係ないポップなアニメーションがいきなり始まったりとかして、なんかもう何これみたいな、なんかもうなんかやりたい放題全てやりましたみたいな感じで、でオチもさ、そのなんかジャンヌ・ダルクみたいな、最後ジャンヌ・ダルクのあの絵がこう出てくるわけ、
出るんだ、
そう、もうなんかもうへーみたいな、で最初の方チェコ人とかもなんかその男性器 の模したさちっちゃいなんかさ悪魔みたいなのが出てくるから、
うん、
さクスクスみたいなみんな笑ってた結構みんな笑うからそういうのって、
うんうんうん、
笑ってたんだけどもう最終的にもう誰も何も笑わないみたいななんかもうみたいなみたいな感じになってそれがなんか10時とかのプログラムでなんか暗いそのリベレスの街にその後みんな解き放たれる
えぐいな。
そうなんだ、
ね。そう。すごい、なんか面白かったけど。
いいですね。
うん。それがもう、見た映画の中ではもうそれが。山田さんとかもすごい素晴らしかったんだけど、もうね、見た映画の中ではそれが忘れられなくて。あと多分、のりちゃんとか、そのゲーム
うんうん、
で行くとなんか結構プレゼンテーションみたいなのとかそのマスタークラスみたいなのが結構あってそれでサブルっていうイギリスのゲームの人を作ったシェドワークスっていうプロダクションまあ2人でやってるっぽいんだけど、
うんうん、
の男の人が来ててサブルのプロダクションについて話してたんだけど、
サブルって何すか？すご
い私、今、リンク送ったんだけど、プレイはしたことなかったんだけど、プログラムで見て、でそれでトレーラー見て、すごい綺麗だなって思って、まあ見に行こうと思って行ったんだけど、
サブルっていうソフト？
ゲーム？サブルっていう作品、そうだね、ソフト、ソフト。
うんうん、
多分スチームで遊べる。
え、やろっかな。あ、なんか、今ちらっと映像予告みたいに見てますけどすごいな、
うん、
ちょっとこう発展途上的な街を、
うんうん、なんか砂漠的な、
うんうん、
そう
頭巾かぶった人が走ってる映像がすごい綺麗だねなんかこう、
まあ、色もすごい綺麗だし
パッと見だけで言うと鉄痕キンクリート的なアニメーションを感じる。
うんうんうん、そう。で、結構、あとなんか、ナウシカとかとの、なんか、結構飛行機で飛んで移動して、みたいな。私もちょっとプレイしてないから、あれなんだけど、まあ、あとコスチュームもいろいろ変えられて、お面も、
うんうん、
変えられて、みたいな、なんかそういう、
良さげ。
やつで、バトルとかはないんだって。
あ、最高。
基本的に移動して、その世界の中を、まあ、旅していくような。感じのゲームらしくて、
うんうん、
そう。で、なんかその、で、テーマがすごい、まあ、その作品の紹介ももちろん、ビデオとかであったんだけど、その公演のテーマが、なんか制約をいかにゲームに生かすかみたいな。
うんうんうんうん、
その、二人でやってるし、お金もないから、タイトルは何だったっけな、ちょっと今すぐ出てこなくて申し訳ないんだけど、その制約がいっぱいあるわけじゃん。もうジャブジャブお金使えるわけでもないし、
うん、
まあ、支援はなんか助成金だか、スポンサーシップだかなんかできた、出てたみたいだけど、
うんうんうん、
それもまあ、限られてはいる中で、どういうふうに自分の作品を実現させていくかっていうやつで、その、テイクアウェイズってことで最後に、まとめを、持ち帰れるものってことでまとめをしたスライドを私は写真撮ってるのを今読むんだけど、
うん、
まあ、1,2,3,4,5,6 個要点があって、うん、まず1個目は、チームの弱みと強みを洗い出して、プロジェクトとよく、対比させる対比させるというか、プロジェクトにこう沿わせるみたいな。
うんうんうん、
自分のチームの強みと弱みはこれだから、で、プロジェクトでやりたいことはこれだよねっていうのもまず明らかにすると。で、デザイン、で、2個目がデザインにおける制限を、まあ、エンブレースするって、まあ、包容するって直接するとそういうことなんだけど、まあ、大事にする。デザインにおける、その、制限っていうのを、なんかその嫌なものとして、ネガティブに考えないで、それを受け入れて、それを活かすっていうので、が二つ目。
なるほど。
で、三つ目がモデュラリティ、ウェアアプロプリエイト。どう訳したらいいのかな。ちょっと待って、今。モデュラリティ。
モデュラリティ。
関数か。まあなんか、適正なところに適正な 関数とかプログラムを使うってことだね多分ね。
うん、
とかあとインテンショナルインパーフェクションキャンビーユーズフはこの意図した不完全さっていうのは、あの、まあ、意図した不完全さとか、まあ、把握している不完全さっていうのは、まあ、便利に使えることがあると。
ほう。
とか、あと、リーダビリティーズパラマウント。その、文字が読みやすいこととか、その、リーダビリティってなんだろう、読みやすいことっていうのは、
うんうん、
とても大事な、一番大事な、とても大事なことみたいな話で、あと、うんうん、ツールスはクルーシャル。When you go stylized, do you have to make your own a lot of the time? その自分に、ツールはすごい大事で、それを自分用にカスタマイズとか作り出すことができれば、その時間がたくさん作り出せるっていうことを言ってて、
うんうん、
まあそのリーダビリティは可読性だね。可読性、まあそのゲームの可読性っていう意味だと思うんだけど。
そう、
そういう感じで、この人とかも結構そのお面を作ったのも、うん、顔のアニメーションって結構大変
あ、うん、
だし自信がなかったって言ってたかな、ちょっと忘れちゃったけど、なんかその顔のアニメーションをしないでもすごく楽しい風にするために仮面っていうのを採用したりとか、
うんうん、
なんかツールに関してもちょっと私も専門的なものを英語で聞いたからなんか 100% は理解できてないんだけど、まあ、そう既存のツールから、まあ、例えば多分漫画とかでもさ、自分でトーンとかペンとかをさ開発したりする人いるじゃない、なんかソフトでもともとあるやつを使うんじゃなくて、まあそういう風になんか効率がよくそのテクスチャーを作れるようなソフトを作ったりアレンジしたりして、その時間の節約をしたりとか、そうだね。でもうその最初のウィークネスとストレングスを弱みと強みを把握するっていうのとかも、まあ、自分はこういうバックグラウンドを持ってて、相方はこういうバックグラウンドを持ってて、こういうことが得意でこういうことが不得意だから、じゃあそれを自分のプロジェクトに使うにはどうしたらいいんだっていうことを考えるみたいな感じで、かなりロジカルに食ってて、
うんうん
うん、でそれはなんかすごい、なんだろうな、それがすごくこういい形で結実してて、本当そのリミテーションをうまく使って、うん、そのカラーパレットとかも多分すごく限られてはいるのかなと思うんだけど、
うんうん、
ですごいいい話だなっていうか、なんか何にでも使えるなんかいい話だなと思って、なんかやっぱりゲームってなるとその感覚で突き進む人もいるんだと思うんだけど、お金も時間もすごいかかるプロジェクトだから、ある程度やっぱりロジカルに効率の良さとかも考えつつものにするっていうのがやっぱり一番大事なことだから、
うん、
そこに向けて頑張ってるっていうのがすごい面白かった。
うんうんうんうん、いや良さそう、このゲームやりたいな。
そう、いや私もやりたいなと思ってて、なかなか時間が取れてない。大きい画面でね見たらすごい良かったから、本当映画みたいな、アニメーション映画みたいな、すごくいいあれだった。そうそう、他ね、あと何見たかな、あとね、アニメーションの、マスターコースでね、ちょっと今、あれだな、プログラムを手元に用意しておけばよかったな。なんか、フランケン・ウィニーとか、犬ヶ島とか、
うんうん、
あとギレルモ・デル・トロのピノッキオとか、
あー、はいはい、
に参加してるアニメーションディレクターおよびアニメーターの人が来てて、うん、まあ、その人が自分の仕事について話してたんだけど、
うん、
まあ、それもまあすごい、まあ、その人の話はまあこの映画の時はこういうことをしましたって資料を見せながらやっていく感じで、まあ、こういう抽象的な話はまああんまりなかったはなかったんだけど、なんかその人ね、韓国系なんだけどベルギーで育ったのかなって言ってて、フランス語なまりのフランス語っぽい英語を喋ってたんだけど、そういう風になんかいろんな私の大好きな映画たちで活躍してる人がここにいるっていう、なんか
感動。
そうすごく、あ、それですごい面白かったのは、なんか別にこれ喋っていいと思うんだけど、うん、なんか、ウェス・アンダーソンの、まあ、ファンタスティック・ミスター・フォックスとか、
うんうん、
犬ヶ島でもアニメーターとして、アニメーションディレクターかアニメーターかちょっと忘れちゃったんだけど、参加して、その時になんか、うん、なんかまあ、いろんな有名な人と、 一緒に仕事をしてるけど、なんかウェスは、うん、あのアニメーションの常識にとらわれてないところがすごく面白いみたいなことをその人は言ってて、
うんうんうんうん、
かつなんかすごい面白かったのは、なんかアニメーターって結構レファレンスっていうのかな、
うんうん、
そのこういう動きをする、こういう動きをアニメーションで作りたいってなった時に自分で動いてそれを元に人形を動かすっていうことをするんだけど、例えば剣を振りかざすだったら自分で剣みたいな棒とかを持ってそれを通りに動いてみて、それをまあちょっと見ながらちょっとずつこうあの人形を動かしていくっていうことをする、まあ難しいシーンとかしたりとか、まあ、特徴的なシーンはして全部全く全部するわけじゃないと思うんだけどっていうので、なんかウェス・アンダーソンの場合はアニメーターがやるっていう時もあるんだけど、なんか自分でウェス・アンダーソンが自分でそれをやっててなんかファンタスティック・ミスター・フォックスのなんかミスター・フォックスと、奥さんかな、ミセス・フォックス、ちょっと名前忘れちゃったけど、がなんかカゴに捕まっちゃうっていうシーンがあるんだけど、
うんうんうん、
なんかそことかをなんかウェスがなんか自分でこうやってなんかわーとかなんかこうなんかこうやってなんか
動いて、可愛いもんね。
そうやってたりとか、あとなんかその画面上に2人以上いる場合はどっちもウェスがそれをやってそれを合成して同じ画面にウェスが2人いる状態でそのレファレンスビデオができたりとかしてて、なんかこの映画の現場めっちゃ楽しそうやんって思ったっていう。
自分でやってたんだ、やっぱ。
そう、全部自分でやったわけじゃないと思うんだけど。
明け渡せないところだったんだね。
ん？
感覚。
ん？ごめん、聞こえなかった。
あ、のりぴ。
え？あ、明け渡せない部分だったんだろうなと思って。
あ、まあそうね、そうね、うん、そうそうそう。まあなんかその、自由にやってっていうところもあったみたいなんだけど、たくさん。おー、ね、ギレルモ・デルトロのキノッキオとか本当に直前にネットフリックスで見てたから、あ、このシーンこんなに大きい人形使ってんだとか、
うんうんうん
うん、すごい面白かった。うん、なんかあのジムニー・クリケットが出てくるシーンとかすっごい大きいピノキオの人形で、うんうんうん、でその虫だからさ小さいじゃん、それとまあ対比させることで虫の細かい動きをそのシーンを作ったりとかしてて、
うーん、
へーみたいな。なんか内部資料が多いから撮影は禁止だったんだけど、
うんうん、
うんうん
うん、そうそう、
おもろいな、
うーん、とかとか結構だからなんかあんまりちょっとハードル高いからさあんまり行かない、行ったこと、映画祭って行ったことある人少ないのかなと思うんだけど日本だと、でもすごく、まあ、チェコの、まあ、アニフィルムの場合は6000円ぐらいで5日間かな、最初の日はあんまりプログラムないんだけど、
うん、
映画ほぼ見放題で、
すごい
出るし、まあ、疲れるんだけど寝まくると、
うん、
そうそうそうし、なんか観光とかで来ても1日そういうのに行くのとか結構いいなって思った。
なるほどね、
いいじゃん、へえ、へえ、面白い。
ね、あと何が面白かったかなあと、そうだね、あとそのアニフィルムですごい面白く、ちょっとなんか私間違えて、あの結構自分でプログラムをここに行った後にここに行ってみたいな、なんか街の中で結構移動しなきゃいけないから、うんうんうん、間違えてあんまりちゃんと行けなかったんだけど、うん、1個見たチェコのチェコスロバキアおよびチェコ、まあ、チェコスロバキアかなのアマチュアフィルムの上映があって、アマチュアのアニメーションフィルムの上映があって、それもすごい良くて、なんか全然さ、アマチュアだから今まで私チェコアニメって言われるものはかなり見てきたけど、アマチュアって全然知らなかったから、なんかアマチュアだけどすっごい雰囲気があってすごいいいやつとかあって、あ、なんかこういうシーンが、しかも昔のさ、いわゆるその物としてあるフィルムで作ってたから多分安くないと思うんだよね、多分作るのも、
うんうん、
けど情熱を注いでアマチュアで作ってて、なんかアマチュアの映画祭とかもあって検閲された作品とかもあったんだって、
うんうんうんうん、
でそういうのがあったんだっていうのとか、それはちょっとアマチュアシーンに関してはなんか研究してるチェコ人の人が一人いるっぽくって、その人がプログラムのディレクターをしてたんだけど、
うんうん、
そうそう、それのなんか生演奏で陶器というか無音のやつで演奏しますってやつに行きたかったんだけど、なんか忘れてサブルの方に サブルサブルともサブルに行っちゃったんだけど、どっちも良かったからいいんだけど。そうそう。そういうのとかもあって、結構なんか面白かったなって感じ。
うんうんうん。
うんうん、
面白いね。
へぇ、
映画祭、おすすめです。
面白そう、なんか。
カンヌとかも行ってみたいけどね、なんか。
カンヌ？
見れるみたいだからちょっと気になるけどね、なんかそういう有名なアヌシーの、まあ、かなり世界の中では大きいアニメーション映画祭にも行ったことはあるんだけど、
ああそうだよね、
そうそう映画祭は行ったことなくて、そうなんですよ、
なるほど、
こんな感じです、私は。
いや、あ、面白かった。
うん、
なんかいろいろ写真とか撮っているし、なんかあと文章を書いてまとめるだけだから、
ぜひ
うまいこと放出できたらと思っております。
リリースしてください、ぜひ。
うん、二人はどうですか、なんか最近の映画なりゲームなりはありますか。
じゃあのりちゃんどうぞ。
私は今もうお二人に超おすすめなゲームがあります。
うん。
コーヒートークっていう、
あー聞いたことあるぞ、
インドネシアのスタジオが出してるノベルゲームなんですけど、
はい、
なんか喫茶店のシアトル、舞台は一応シアトルなだった気がする、シアトルが舞台の喫茶店のマスターとして、
うん
うん、あのカウンターに来たお客さんに飲み物を作って出すっていう、やること自体はそれだけなんだけど、
うん、
なんかその来るお客さんたちがその人、我々のような人間だけじゃなくて、ドラキュラとか人狼とか、エルフとかサキュバスとか、そういうなんていうの、ファンタジーな人種の人たち、うん、みたいな人たちも共存してるっていう世界の設定で、うん、でもなんか話題とか出てくるその人たちが持ってる悩み事とかはなんか全然同じだなみたいな感じの会話がすごく、
うん、
なんていうのかな、繰り広げられるゲームで、そのテーマの抽出度がすごく鮮やかで素晴らしいと。
テーマの抽出度、
ね、例えば
悩みとかってこと、
うん、そう、例えばなんかエルフとサキュバスのカップルがいて、
うん、
結婚したいんだけど親、親族同士は魔族とエルフだから全然こう相性が悪いみたいな話とか、あとなんかドラキュラは他の種族より寿命が長すぎてこう人間関係が持続しなかったり、その人生自体に飽き始めてたりみたいなこととか、なんて言うんだろう、
なんか一族みたいだね。
そうそうそう、だからなんかなんていうか、その設定自体はそれぞれファンタジーなんだけど、
うん、
その出てくるテーマとかそれぞれが持ってる問題というか、
うん、
抱えてることはなんか結構私たちも一緒かもみたいなことがすごく上手に抽出されて展開している
っていう、普遍的なもの
に、そうそうそう、とかなんか、うん、そうだね、インフルエンサーみたいな子も出てくるんだけど、
うん、
なんかその子もなんていうか、うん、なんか人気はがあるのは嬉しいけど、俺ってなんか担がれてるだけでなんか自分の好きなことって別にできてるわけじゃないんだよねみたいな話があったりとか、うん、なんて言うんだろうな、うん、その今の SNS で起こってるなんか嫌な感じの気配とかもすごく上手に抽出してて、なんか一晩一回みたいな感じで、 全部、何日もあるで全部読むとクリアみたいな感じなんですけど。
ああ何日かあんの？
何日かな、結構あんだよな。
あ、そうなんだ。じゃあ割と長く楽しめるんだ。
うんうんうん。一回
動く。次々人が来て、
うん。そうそうそうそう。
うんうん。
だからまあ私はなんか一日一晩やってセーブみたいな風にしてるけど、うんうん、一気にやってもいいし。みたいな感じで。
スチームとかでできるの？
スチームでできます。
うん、うん。
そう、それがね、そのなんていうのかな、会話の妙、会話のうまさもあるし、毎回必ずなんかこうハッとする発言が誰かからあったりして、
あ、
なんか結構そのゲームなんだけど、割と真剣にその人たちの話を聞いちゃうみたいなところもあり、
あ、え、それってさ、そのなんか分岐したりとかはするの？
ね、多少ありますよ。なんかその飲み物を作る時に、
うんうん、
なんか正確に注文してくれる人もいれば、なんかちょっと楽しくなる感じの飲み物がいいみたいにふわっとした注文とかもあって、
うんうんうん、
それがこう希望に沿わないものを作って出し提供しちゃったりとかすると、なんかちょっと反応が変わったりとかはある。
なるほど、へ
ー、みたいな感じかな。でグラフィックもなんか
2が出たよね。あれ、
そうです、そうです。なんか 先日2が出て、
うん、
で1は2020年ちょうどコロナ禍ぐらいに出たのかな、うん、でそれも素晴らしいし、もうどっちも素晴らしいんですけど、
いいね。
いや、なんかグラフィックもなんか程よいポリゴン、ポリゴンじゃねえや、なんだっけ、ドット絵か、
うんうんうん、
でなんか音楽もずっとなんか割とチルい感じのローファイ、
うん、カフェの
が流れており、なんかそんなにアクションは派手さはないけど、シナリオと多分その翻訳、日本語訳がすごい上手い。
うん、そうだね、翻訳も上手いんだろうね、
うん、ってことだと思う。翻
訳って大変だからな。
そうそうそうそう、みたいな感じかな。
いいですね、
やってみたい。あ、だからその土曜日か、金曜日と土曜日にのりちゃんからそのコーヒートークのおすすめを受けてまして、
うん、
まだやってないんだけど、ちょっとプレイ動画1見ちゃいました。
お、どう？
うん、あ、めっちゃ良かったよ。
いいよね。
良かったね。なんか私ゲームやんないんですけど、
そう、
あんまやらないし、
私もそんなにやらないんだけど、ノベルゲームなら別にクリックさえできれば、
うんうん、
誰でもできるから、
まあ映画見たり本読んだりするのと同じっちゃ同じ
で、そうそうそう、
やってることとしては、
なんかそう、なんかね、うーん、一つの主題にじっくりって感じじゃないのもいいですね。
うん、そうね。
なんかいろんなお話、はい、なんかいろんな悩みに、ね、悩んでる人が交互で来る感じとか、少しずつ話が進んでいく感じがおもろかったな。
そうだね、なんか同じ話をなんかある番にされて、それに答える人が変わったりすると、また別の角度でその問題がなんかこう検証されたりとかもして、
常連的な感じで、
そうそうそうそう、
来る人は来るけどまた同席する人が違って、
そうそうそうそう、みたいなこともあって、この人が話聞くとそういう返事になるのかと思いながら聞いてたり、あ、なるほど、そういう考えもあるかみたいなこともあったりして、割となんか本当になんか自分もカウンターにいるみたいな感じで、
なるほど
ね、いろいろ話を聞けるって感じなんだよ、
うん、
なんかそういうことってさ、なんかさ SNS とかでもさ起きなくはないけどさ、
うんうん、
なんかやっぱさコーヒートークというか喫茶店だからさ、ある柔らかさとかがありそうだね。
そうだね、
そうだね、
かつ、うん、全く違うさ種族の人から話が聞けると、なんか、
うんうんうん、
全然ね、
そうそうそう、
見てる側面が違ったりとかもありそうだしね。
そうだね、かつなんか多分自分が操作するこうカフェのマスターっていうキャラクターはなんかその人はその人でこう喋るんだよね。自分、私の操作に関係なくセリフが出てくるっていうか、普通に私の意思とは別のところでどんどん喋っていくんだけど、そのマスターの他の客との距離の取り方とかもすっごい上手で、
うーん、
なんか結構その マスターのキャラクターが一番参考になるって感じ。
ああ、その相談乗り上手っていうか、
うん、あの、うん、深入りしすぎずでも誰の話もちゃんと聞いてあげて、
うん、いいね、そういう存在でありたいね。
いや本当にそう思いますあの、本当にそう思います。
うん、なんかすごい癒しのゲームだったなんか、
うん、ちょっとね、
なんかそうそうそう、いやちょっとプレイ動画途中ぐらいまで1を途中ぐらいまで見ただけだから何とも言えないんだけど、なんか見ながら寝ちゃうね。
あ、そうそうそうね、
あ、
そうだと思う。
見てるとなおさらだよね、クリックすらしないと、うん、なおさら
そう
だよね、
うん、なんかそうそうそう、みんな夜更かしして夜な夜なカフェに集まってる感じ。
うん、
そうなんだよね。
でなんか外ずっとさ、外雨降ってるの。
そうなのよ、
うん、
なんか
その感じもいい。
舞台設定はシアトルなんだけど、作ってんのがインドネシアの人たちだから、
うんうんうんう
ん、なんか割とずっと雨が降ってるんだよね、外で。
湿度高めなんだ。
そうそうそう
面白いね、なんでそれインドネシアにしなかったんだろうね。
ねえ、私もそう思うんだけど。
うん、それも面白いね、なんか、うん、まあでも確かに私たちが作っても東京のカフェじゃなくて、なんかパリのカフェとかにしたいような気もするし、
まあなんかそういうシティ憧れなのかもしれない、うん、もしかするとね、うん、
おもろかった
です。もうね、私は今いろんな場所でこれをこのゲームをおすすめしてますので
それこそさ、ちょっとさ、のりちゃんコーヒートークのさ、ジンとか作ってくれたらさ、
本当ですよね、
翻訳しだって英語であるでしょ、もちろん。
はい、あります。
結構でもあるんじゃないか、なんなら
わかんねえけど、なんかそうだね、 CD ロムゲームとかもなんかフランスだとすごい盛んだったりして、ちょっとそういうゲームの話だったら翻訳しても伝わるかもしれないね。
うん、同じさ、あのものをできるからさ、多分、あ、チェスチナあるよ、あるある、チェコ語できる、できる。
お、
じゃあ、ダメだ、待って、ダメだ、ダメだ、ごめん、できてない。
なんだなんだ、
できてないんだ。
中国語だった、チェスチナ。英語、中国語、簡体、ヤポンじゃないや。日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語。あと、反対字、ヨーロッパ、スペイン語、トルコ語、ロシア語、ブラジル、ポルトガル語、インドネシア語だって。
結構出てるね。
かなり出てるね。
結構頑張ったな。う
ん、アジアで人気ある。でもドイツとかもあるし、いいんじゃない？まあ、英語は結構みんなできる人も多いし、こっちだと。
うんうん。
うん、やってみてよ。全然英語で直接書くなら全然それも手伝うし。
分かった。
まあいつになるか分かんない。おいおい。
うん。
おいおいね。
書いてみるわ。
うん。
良きです。
大春氏はどうですか。
あ、そうですね。私はなんか4月は結構お仕事忙しくて、で、ゴールデンウィークにちょっと休めそうだったから一生懸命ジンを書いて、あのちっちゃい、
うんうん、
あの簡単なジンなんだけど、あの映画の感想とか音楽のなんかこう感想が中心の勢いジンをウォーって作って、うん、それをあの吉人で売りまして、
うんうんうん、
でその後なんかちょっと疲れちゃって
なんかわかる。
そう、なんかね、映画とかも見てるんだけど、なんかうーんって感じだったから、ちょっとみんなのおすすめを頼ってみようということで、今おすすめ頼り機なんですけど。
なるほどね。
そうそうそう、それであの、のりちゃんのおすすめしてくれたコーヒートークも動画見たりとかしてたんだけど、まあ、今喋るのはじゃあおすすめ3つ体験感想文で、
うん、
1がさっきあの冒頭で話しましたあのケバブ、
うん、
ケバブあの、
あ、映画のおすすめじゃなくてね、
あの全部
生活のおすすめ
で、ケバブはなんかそのですね、私が働いてるところが結構多国籍エリアなので、うんうんうん、ケバブ屋さんとか結構エスニックのお店がいっぱいあるんだけど、うん、なんかあのスイカとかの種ののぞむくんがあの、うん、このケバブ屋はすげえうまいっていうことを急に教えてくれまして、
うん、
で私ケバブ食べたことないわと思って
いや、結構珍しいよ、そこまで食べたことない。
あ、本当に？みんな食べたことある？
私、
ある。
いつ食べたかな？初めて食べたのいつだろう？わかんないけど。
私、原宿の。
10年前ぐらいでしょ。
原宿のケバブ屋。
ああ
。ラフォーレ出て曲がった、あの、超人が混んで、
はいはいはいはい、
なんだっけ。あれ、古着屋とかがあるとこ、
うん、うんうんうん。
あそこ、未だにあるよね、あのケバブ屋。
あるね、あるね、
あるね。
うん、
いやいや、なんか、あんまり縁がなくて、その、今日行ったところ、やっぱね、なんか、のぞむくんのおすすめなだけあって、なんか、すごい並んでて、結構夜だけど、なんかで、あの、常連さんがいっぱいいるみたいに、みんな立ちながら待ってるんだけど、出来上がるの、屋台で待ってるんだけど、うん、もうね、注文取る人もめっちゃ面白くて、だよね、はい、何食べる？みたいな、なんかこう、なんかラップみたいな、やっぱトルコの人なのかな、なんかこう、すごい早口で、うん、何食べる？辛さは？で、サイズは？とか言って、こう、合いの手みたいに聞いてくるから、うん、あ、中辛みたいな、M で、みたいな、こう、すごい答えて、こう、食べたんですけども、めちゃめちゃでかいケバブが来て、え、ケバブって大きいんですか？
いや、大きいの。まあ大体大きいよね。
うん。
いや、もう私びっくりした
さ
っ
き。大体、なんか、
多いよ。
こう、かぶりつく、多いイメージ。なんか小さ、なんだろう。いけそうなんだけど意外と多いみたいなイメージ。
いや、もうなんか、こう、両手で持っても溢れそうなぐらいのケバブが来て、うん、さっき、いや、ちょっと食べきれねえわって、本当によ。家で食べきれねえわって。
あ、家で食ってたの？
そう、持って帰ってきたんだけど、いや、でもこれはちょっと家で食べきれないかもって、なんか、のぞむくんにも多いですよって言われてたんだけど、
うん、
いや、ちょっと取っと、なんか休憩しながら食べるわ。すごい衝撃のケバブ。うん、ケバブ体験を。一つ目。で、二つ目は、ですね、えんちゃんが結構、料理人のエンドさんが、ご飯会をやってくれてるから結構みんなと会う機会も増えてきて、
うん、
で、ね、年末の映画のベスト10を発表する会とかを結構毎年やってるんですけど、うんうん、その時に、マッキーかな、マッキーとはなんかアネットの話をしまして、
うん、
あのレオス・カラックスのアネットの話をして、でレオス・カラックスの過去作いいですよみたいな話をその時になんか最初して、
うん、
でなんかマッキーは結構見たらしいんですよ、
まあ過去作ね、
そう過去作を結構見てて、でなんか汚れたちとあとポンノフの恋人はでも抜群にいいから見てくださいみたいにすごい言われて、うん、見たんですけど、もう、ね、すごかったですね、もうびっくりしちゃった。なんかどっちにも俳優さんでドニー・ラバンっていう役者さん、うん、男性の役者さんが出てるんだけど、うん、なんか多分ね曲芸師みたいな、
うん、
なんかその大道芸とかも結構できる役者さんなのかな、まあ練習したのかもしれないんだけど、
うん、
なんかこう火を吹いたりとか、
うん、
あと壁を直角に登ったりとかするの。
へえ。
とかなんかすごいね体を張ったというか、もうものすごいなんか別に筋肉隆々ってわけでもないんだけど、多分なんか筋肉がの動かし方とかがすごい特殊で、見ててこう目が離せないような動きをずっとしてるんだけど、
うん、
でもなんかすごいやっぱね、おーって思ったのが、汚れたちの中でそのアレックスって役でそのなんかこう足を引きずりながら走るシーンがあるんですけど、
うん、
その時にまたですよ、デビッド・ボーイのモダン・ラブがかかりまして、流れて、それでなんかアレックスが失踪してなんか我に帰るまで走ってるみたいなシーンがあるんだけど、
フランシス・ハのレビューを読んだ時に出てきた、
そうそうそう、
いや見れてないんだけど、そのカラックスの汚れたち、
いやでもなんか本当にそのだからこの GMC ラジオでもいっぱいさ、このなんだろう、デビッドボーイのモダンラブの話を何回もしてきたわけだけど、うんうん、私はなんか逆走みたいな感じで見たんだなと思って、
うんうん、
そのフランシス・ハを見て、
そうだね、
そうそうそうそう、
あれね、
なんだっけ、ダンスの。
ダンスの。
ダンスの。韓国のダンスの。
スウィングキッズ？
あれ。あ、そうそう。スウィングキッズを見て、それで、やっと汚れた血にたどり着いたっていう。
なるほど。
お、これがみたいな。
スウィングキッズに出てる K-POP の人、やっと私分かりましたよ。
ああ。
エクソのディオさん。
エクソの
ディオさん。
やっと把握しました。
違いすぎてさ、スイングキッズの時とアイドルの時が。
あ、そう？
え、なんか結構、え、なんか私、あれ、スイングキッズ見た後さ、あの人を見たいと思って、もっと見たいと思ってさ、YouTube 見たんだけどさ、あ、え、多分これみたいな感じになっちゃった。
全然違う。
選んだビデオが悪かったのかもしれない。時期とかが違いすぎた。
割と、
あ、でも、
アイドル現役でやりつつ坊主頭になったりとかして割とパンクな方ですよね。
うーん、すごいよね。
でも坊主頭がすごい似合う人だよね。
うん、
頭形綺麗だしさ、
目が死んでてすごかった。
うん、雰囲気があってすごいいいなと思ったけど。
ゴリゴリ俳優やりまくってますよ、あの人。
あ、そうなんだ。
なんか皇帝みたいなのとかもやってるよね、なんかね。
うん、
へえー、
時代劇とかね。
うんうんうん。ね、でもなんか俳優がすごい、俳優も向いてそうな人ですね。すごい。
ドギョンスさんね。
うん、うん。
D.O. だね。
D.O. さん。
でも歌もダンスもめちゃくちゃうまい人ですね。
うんうんうんうん。へえ、そうなんだ。いや、それでなんか、ドニラワンのすごい、すごさもすごかったし、なんか、ポンヌフの恋人？
うん、
もうなんか、もうね、びっくりしちゃった。なんかすごい映画だった。うん、なんかあの、ヒロインの女の子も、その、ドニー・ラバンがやってるアレックスも、その、ポンヌフの恋人ではなんかあの、ホームレス。
うん。
意識的なホームレスみたいな、うん、あの、役で、まさにこう、うん、あの、なんかこう、ラブロマンスがあって、ちょっと別れて、もう一回再会するっていう話なんだけど、簡単に言っちゃうと。
うん、
なんか、途中で、なんかね、あの花火が打ち上がりまくるシーンがあるんですけど、
うん、
そのポンヌフ橋？ポンヌフ橋なのかな、うん、橋を、うん、あれ、橋じゃん。橋全体映りながら、うん、無数の花火が打ち上がるっていうすごいシーンがあって、うん、なんかもう、え、これどんだけお金かかったんだろうみたいなシーンがあって、なんかこれアニメかみたいな、ちょっとえみたいな。で、それ花火が打ち上がりながら、うん、結構ロックっぽい音楽がかかりながらむちゃくちゃに踊る二人っていう。
あ、それもでもあれだね、あの、うん、汚れた血のやつに通じるような感じなのかな。
そうそうそうそう、その汚れた血が先なんだと思うんだけど、うん、多分その運動神経性がすごい爆発してる、
うん、
すごい。
今そのさ、ドニラバンのなんか英語の説明のサイト、
うんうん、
何のサイトだこれ、IMDB か、
うん、
見ててさ、なんかそこにさ、あのパえっ、ー、とえっ、ー、となんかキャラクターなんだ、ちょっと待って、ごめんまとまってないことを言い始めてしまった。
いやい
や。ちょっと待って、そのパーソナルディテールとかが書いてあるんだけど、フィジカルが強いみたいなことが書いてある、
うん、
そこにも。
うんうん
うん。
いや、なんか別、なんかそのベラベラ喋ったりはしないんだけど、とにかくなんか、フィジカルが強すぎるって。なんかこう体格はいいわけじゃないんだけど。
うん。あ、書いてあるこれ。トレードマークスっていうところに、スモールサイズ、ポークマークドフェイス、ポックマークドフェイスってなんだろうな。ポックマークドフェイス、ハイリーフィジカルパフォーマー。フリークエントリーワークスウィズレオスカラックスって書いてある。
いやー、なんかすごい、すごい俳優だと、本当に思って。
ポックマークドフェイスはあれだ。なんか、あとのある、いわゆるこうちょっと荒れちゃった、
う
ん、クレーター、
あ、そうそう、ちょっとこうボツボツしたような肌質の、う
んね、それが一応トレードマークっていうことになって、うん、なんかすごいね、うん、
なんだろうね、なんかそれですごい、あの、感情の出し方がなんか2作とも強烈っていうか、なんかその、うん、あの感情的になるんじゃなくて、
うん、
なんかこう 目で語る的な、
うん、
すごい睨んだりとか、
うん、
急にすごいあの大道芸の要素でなんかおどけてみたりとか、
うん、
なんか人を笑わせるためになんかこう鳥の鳴き真似とかするんだけど、うん、なんかその すげえ目が離せねえってすごい思って、
うん、
いやなんか私この2本の映画を大学の時とかに見たらもっとドハマりしただろうなって本
当に、あもっとこう感性
やばいっていう、
みずみずしい時にという
か、そうそうそうそうそう、そうそうそう、なんかすごいフレッシャーな気持ちで、
あの
受け止めただろうなっていうのもすごい思ったし、うん、でもなんかあのなんか GMC のその、モダンラブ、モダンラブの、
ラブの
系譜、ね、変な縁がなんか逆走できて、なんか
私も見ないとな、ちゃんと逆走しないとな、
いやいや、なんか汚れたちすごい、あの女優さん、あのジュリエット・ビノシュとかもすごいなんか若い、結構若いんだけど、
うん、
すごいしっかりした演技だし、
うん、
なんか彼女も結構フィジカルっていうか走ったりとかするんだけど、いやあとなんかやっぱレオス・カラックスってなんかアネット、私アネットが一番 先に見てしまったんだけど、うん、アネットであのアダム・ドライバーとマリオン・コティアールがあのバイクに2人乗りして、
うん、
ノーヘルで爆走するってシーンがあるんだけど、
うん、
なんか本当にノーヘルで爆走っていうのを撮りたい監督なんだっていうのがよく分かって、
爆走なんだね、とにかくね、
あ、そうそう、とにかくバイクで爆走なんだこの人は、うん、ってすごいそれを学びましたね。なんかこうかっこよく風を切って走るとかじゃなくて、もう爆走なんだよね、ボーンって爆走するっていうのがやっぱり、しかもノーヘルでこうなびかせるっていう、なんかすごいいいなって思ったし、うん、すごくとっても刺激的な2本でした。
見てみます、マ
キありがとう、
マキ
そうそうそう、
それがなんかその2つ目、
それが2つ目、
うん、
それが2つ目です。で3つ目がこれ最後なんですけど、
うん、
なんか先週の金曜日ぐらいに、
うん、
あの私 あの仲良しのサリーからあのちょっと連絡が来て、あの明日アメリカンユートピアの強制スタンディング上映のチケットを間違って取っちゃったから、うんうんうん、行けとぜひ行ってくれみたいな、うん、予定が合いそうだったら、ぜひ
代わりにってこと、
そうそう、間違って撮っちゃって、それで、あの、
キャンセル
ぜひ行ってくださいってことで、あの、お話をいただきまして、うん、あ、行く行くって言って、もう2つ返事で行くことにして、で、その日、あの、えんちゃんとか、あのりちゃんと私とも会う予定だったから、
うんうんうん、
その話をしたら、のりちゃん姉妹も、えんちゃんも来てくださいまして。
ですね。
いや、なんかちょうど、その日の朝に、妹と、これ行きたくねみたいな話をしてて、
うんうん、偶然
そしたらおばちゃんも行こうと行くんだよねみたいな話して、これお一緒に乗っちゃおうかなみたいな、でえんちゃんも
チケットはダブんなくて買ってた、変わってなかったの、
で私たちまだ買ってなかったから、おばちゃん席どこ取ったのとか言って、ちょうどそのてか最前列だったんだよ、最前横最前列の脇っていう、なんか普段全然取らない、
う
ん、席をお取りになってたんで、
スタンディング上映だったらさ見えるし、
そうそうそう、
うん、
で私たちとえんちゃんと空いてるやんけっつって、そこ列うちらで埋めて、
あの池袋の新聞芸座ですね、
あ新聞芸座なんか行ってないな、全然行ってないな、
パチンコ屋に挟まれてる映画館だよ、
あの綺麗な、まあ、リニューアルして超綺麗、
そうだよね、リニューアル前に行ったな一回、あのオールナイトかな、
いやなんかあの私結構あのそのスタンディングとかさ声出し上映とか、
うん、
そういうのになんか結構行けそうなんだけどいつも行けなくて、なんかこう
確かに
気持ち的にってこと、
いやなんかねあんまり行くぜってなんか気持ちにならないことが多くて、だからすごいいい機会で、
ちょっと覚悟がいるよね、
ちょっと覚悟がいるというか、ガチファンではなくてもいいのかどうか悩んじゃうみたいな、
うん、
そういうところがあるから、まあ、そう
行くぞって感じで行かないといけない
そうそう、だから なんかどんな感じなのかなってすごい不安だったんだけど、なんかその新聞芸座の館長さんが結構スタート前に挨拶とかもしてくれて、でなんで強制かって言ったら、そのあのスタンディング可能上映にしちゃうと、あのみんな座ってるところから始まると立ってる人が目立っちゃうと。
そうだね、一人で立ってやるのかなり心が強くないと厳しいよね。
勇気がいる。そうそう、なっちゃうから、もうあの強制と、あの別に座ってもいいんで、いいと、あの疲れちゃったりとか、ね、体調もあるから、そうそう、
無理はしなくていいけど最初は立って始めましょう、
うん、みんな立ってから始めましょうって言って始めてくれたのが、なんかすげえ英断だなと思って。そうそう、
で私もそれ言ったら、特に一人とかだったら特に無理だな。
うん、立てないよね。
なんか立てずに、いや、こうなんか乗って多少乗るぐらいの、ね、
そうそうそう、ふんふんってね。そうで、いやでも一番前だったから、こうずっと全体のことは分からなかったんだけど、すごい照、あの一応電気は消えてるんだけど、壁照明がこうキラキラしたりとか、こうなんか青いライトがピューンって、そうスポットライト当てたりとか、そのアメリカンユートピアの映画のなんかライブっぽい構成に合わせて、その照明とかなんか音も調節してくれてて、すごいあの環境が良かったっていう。
いいな、私も行きたかったな。アメリカンユートピアマジ最初見た時何かお話があると思って、それをずっと終わったから全く理解しなくて、あれ終わった何の話だったの、おじさんが踊ってるだけだったと思ってそんなこともないんだけどさ、なんかさ意味をさ深読みしようとしすぎちゃった。ライブ的な楽しみ方ができないだったからさ。
あー、そっかそっか、
そうそう、
なるほどね。
だから一番楽しめたのは最後の自転車のところで、
あ
これはこういうものなんだみたいな、みんな長くていいなみたいな。
だいぶ辛抱したねそれは
最後まで分からずに見てた。なんか回収されるのかしらとか思って、
いやいや、めっちゃ良かったですね。
なんかもうほぼライブのような感じで、踊りながら見れたのは良かったですね。
いいですね。
ちゃんとね、ガチ勢っていうのはいらっしゃって、
まあそのあれだよね、長年のファン、
あそう、ね、結構年配の方たちが、その映画の中で出てくる脳のオブジェとか、ちゃんと自分でその薄っぺらいギターとか打楽器とか、
うん、
その持ってきてて、その完コピをするんだよね。
すげ
ー、デイビッド・バーンと同じ動きを全てやったりとか
すげーな。
もうなんか全然私とかも自由になんか適当な踊りを踊ってふわふわしてたんだけど、うん、ガチ振り付け系の皆さんもいて、うん、なんかねおもろかった そう、とてもいい、ね、いい上映会でした。
最前列のど真ん中でね、なりきっていらっしゃって、
なりきっていらっしゃった。
いや絶対あれ気持ちいいよ。
気合入れて準備して発売時間に買ったんだろうね。
そう
もう毎回来てるっぽかったね。
そうなんか何回もやってるみたいで、それでもう今日が上映券が切れちゃうからラストですみたいな、今まで来なかった人は今日これを見て後悔するでしょう、今まで参加しなかったことをみたいな、そういう日で、でもなんかあの有志なのかな、缶バッジ配ってる方とかもいて、
すげえな、
なんか劇場関係なのかな、なんかあの手作り缶バッジもらった、アメリカンユートピアのとか、
祭りであったよ。
なんかお祭りでした。
いいですね。
そうだからなんか自分にエネルギーがないときはなんかお友達のおすすめとかってすごくいいなって。
そうだね、確かに、うん、選ぶのもね体力使うからね。
うん、なんかいい一週間でした。一週間、あの別にレオスカラクスはもっと長いスパンで見てたんだけど。
なんかアメリカンユートピアさ、はい、 ごめんね、ちょっと話戻すんだけどさ、
はい、全然
なんか音楽そのものが音楽と演奏そのものが素晴らしいっていうのもそうなんだけどさ、割とデビッド・バーンがさ選挙の投票率の話とか、
うん、
あと多分当時のブラック・ライブズ・マターの話とか、
うんうん、
あと自分自身も移民だし、ここのバンドメンバーもほとんど外国籍で、
うんうん、
なんか移民がいないと始まりませんよねみたいな話をしたりとか、そういう話もガンガンするじゃん。でなんか割とそれにこう友人たちと一緒にこうそうだみたいな感じでこう拍手するみたいなことができたのも良かったな。
気持ちを込めてね。
そうそうそうそう、
うん、
なんかで別の他の人たちも拍手してるのをなんとなく感じるみたいなのって、
うん、
なんて言うんだろう、なんか 連帯というか、
うんうんうん、
そうね、こういう感じだなのかっていうのがあってよかったな、
うん、
ごめんそれだけ
いい夜でした。
いやいい夜だったねあれは。
ねえ、そうそう。なんかみんなも結構湧いてるのが最後分かってよかったな。なんか
あの最後劇場内をさ音楽隊がこう、
うん、
客席の中をこう歩いていくみたいなのあるの覚えてる？デビッド・バーンがギター先頭で弾きながらこう客席の中を練り歩くっていうシーンがあるんだけど、それはあの映画館の主催の人がこうやって、そこにこうその場にいた観客の人たちもこうついていく人もいればみたいなのも、なんかそこまで再現されていて、なんかこう本当にもうあの映画が好きな人たちが一回こう締めくくりとしてやるお祭りって感じでよかったですね。
最後にってか、うん、最終上映だったのもね。
一応その上映券はこの間今日か今日切れる
っていう、うん、なるほど、
ね、そうそうなんだよね。ちなみに私にその LINE をくれたサリーさんはその最終上映の前の日の上映をあのちゃんと見て、あのそれはスタンディングじゃないんだけど、あの座ったまま見るやつでちゃんとアメリカンユートピアを見て、それでチャリで家に帰ったらしいです。
いいですね。
確かにね、
いいね完全に映画の鈴木だね
いやーすごいいい循環だわと思って、ほぼこんな感じです。
全然どうでもいいんだけど、元気ない時にさ、
うん、
見る映画見るの辛くてさ、映画とか見るときさ、
うん、
ひたすらドラマ見てたんだけどさ、
あ、はいはいはい、
あと YouTube 見てたんだけどさ、まあ、ドラマ、うん、Apple TV のセベランスっていうのに超ハマったんだけど、まあ Apple TV だから、まあでもすっごい面白かったからぜひ見てほしいんだけど、うん、あの雷ってわかる？お笑い芸人の、
あ、うんうんうんうん、
雷の YouTube とハリセンボンの YouTube 元気ないときにいいよ。
あ、本当に
雷はマジ全部見て、最新が出たらその日のうちに見るっていうのに今なってて、
うん、超ファンじゃん、すごい。
もう完全にファンになってるんだけど、ハリセンボンもなんかすごいいい。ハルカのことがめちゃくちゃ好きになった。
へえ。ハルカってどっちの方だっけ？
メガネかけてない方だよね。そうだよね。
ミノワさん。
あ、そう、ミノワさん、ハルナもすごいいい人なんだけど、なんか、
ハルナとハルカか、名前が似てる。
そう、全然知らなかったんだけど、結構なんか一人で、なんかドイツとか旅行してて、ドイツに行きたい理由が、なんか重機がいっぱい並んでるところを見に行きたいみたいな。なんか
ショベルカーとかの重機？
あ、そうなんかあのちゃんと私ドイツの動画はまだ見れてないんだけど、そういう話をしてたりとか、あとオランダアムステルダムに行った動画もあって、それは見たんだけど、なんかクレーンってあるじゃん、
うん、
あの工事のクレーン、
うん、
なんかクレーンの中に泊まれるホテルっていうのがあって、
ほ
ー、アムステルダムにそれに泊まったりとかしてて、
重機好きなんだ。
なんかあとけん玉を一人淡々ってやったりとか、なんかねすごいね、なんかめっちゃ友達になりたいって思った。
あ、何そのアップル TV の、あ、 YouTube、 え、それはお笑いのネタをやるんじゃなくて、
うん、
プライ、
普通に YouTube、
プライベート的なものってこと？ Vlog みたいな。
2人ハリセンボンの YouTube チャンネル
はなんかいろいろ日常的な話とかをするってこと？
そうそうそうそうそう、なんか、まあ、企画もなんかその春菜のメガネの方の春菜がステラおばさんの格好をしたら気づかれるのかみたいな、まあ、そういう企画ものもあるんだけど、なんか結構おすすめのお取り寄せとか、なんかロケ弁のなんとかとか、なんか世田谷を歩こうみたいなのとかがあって、なんか結構そののんびりがすごいねいい。
なるほど。
へー、おもろい。
雷はもうちょっと男子乗りなんだけど、
うんうん、
だから、まあ、それでもなんか雷のなんかいい兄ちゃん感がすごいいいし、なんか最近の回はなんか雷の匠、小さくて
声が大きい方、
七三分けみたいな方、
うんうん、
小柄な方がなんか音楽打ち込みとかで音楽もやってて、
へー、
ドンキーコングの音楽が好きで、なんかデイビッド・ワイズっていうイギリスの作曲、ゲーム音楽の作曲家の人がそのドンキーコング2の音楽を全部作ってたりとか、ドンキーコング1の作詞が好きな音楽を作ってるっていうのの動画が上がってて、でそこまで私は見てたんだけど、そのうつであんまり動けてない間に最近になってイギリスにデイビッド・ワイズさんに会いに行こうっていう企画が出て、
うん、
そう、でそれ会えるのかっていうね、そう、
ご本人に会えるのか、
そうそう
そう、おー、いいじゃん、面白い、
いいですね。
結構ゲーム実況系をやって、なんかあと配信でなんか金田一の星見と悲しみの殺人鬼っていう、なんかセガサターンからなんかのゲームで、金田一じゃなくて犯人の方になって、
はい、
あの人を殺すっていうゲーム、
ほー
すごいな、すごい、
実況とかもしてるんだけど、でもなんかそれなんか許可が取れなかったらしくて、なんかその許可先が分かんなかったから、なんか音声なしでやりますみたいな。あ、音声じゃないや、画面なしでやりますみたいな。
あ、画面なし、
音声なしで、
画面なし、
そうやってるのを、ただなんか今こうなってて、あのこの人が出てきてみたいな。
大変だろ。
もうそれはもう完全にダラダラ見るようでも意味わかんないんだけど、意味わかんなくもないんだけど、でそれがさ、それを見てたからどんなゲームなんだろうなって思いつつ調べてなかったんだけど、最近ツイッターでそれの実況動画流れてきて、うん、こんな画面なんだ、すごいみたいな。
すごいね、その方向で知ると衝撃みたいな。
そう。雷はと、ハリセンボン。まあ、特に元気のない時はハリセンボンはかなりあの平和で、
あの、
誰も悲しい思いをせず、なんか、同世代よりもちょっと上かな、の女の人の話聞くみたいな、食べての聞くみたいな感じで結構おもろい。
へぇ、いいな。
あとは、Apple TV のセベランスは普通におすすめ。そうそう。見てる人の周りに全然いなすぎて、金ちゃんがフィルマークスで見てたから連絡しちゃった。めっちゃ面白いよね。
いやー、いいなー。へー、でも私もなんか元気ない時永遠にテトリスやっちゃって、廃人になっちゃって。そうなんだよね。
テトリスやったなら、ちょっと Apple TV マジ無料で1週間入れるんだけど、テトリスをあの営業販売、テトリスの権利を扱った人の主人公の映画があって、
うん、
それをタロン・エジャトンがやってて、
へえ、
あのロケットマンって
見たい。
いいからおすすめ。
分かった。
それ最近のやつ。
おすすめされた。
ん？
最近のやつ。
おすすめされた。
あ、最近のやつ。かなり最近のやつ。
それなんか主題歌エスパが歌ってないかな。
あ、そう。
あ、そうなの。
わかんない。あんま気にしてなかったけど、そうかも。 なんか結構日本とアメリカ、日本とアメリカとソ連とイギリスが舞台っていう、なんかかなりややこしい話なんだけど、
うん、
あのなんかタロエジャトンが出てる、そのテトリスとあともう一個ブラックバードっていう、それもなんか実話ものの話なんだけど、
うん、
それを見てやっぱりロケットマンもう一回見ようとか思っていいな。
いやタロエジャトンはチャーミングよな。
いやめっちゃいいよねあの人、
あの人いいよね。なんかありがとう、おすすめありがとうございます。
暇な時に、
うん、見ます。久々のりんちゃん登場会で盛り上がってしまった回ですね。
そうですね、
ありがとう、
長々と。
いえいえ、
また撮りましょう、
ちょっと撮りましょう。
はい、
はい、じゃあこんな感じでしょうか。はい、
はい、
じゃあおやすみなさい。
おやすみ、通話も切っちゃうね。
うん、
はい、おやすみなさい。